転がるサイコロ放送。
どうも、前編に続きまして、引き続き再企画のいつばきさんとバランス崩しの和野さんと転がるサイコロ亭の誠でお送りしていきたいと思います。前編の続きです。
僕も前日出力しましたよ、最後の。
どれの何をですか？
文次郎系のやつを。
いや、文次郎系はね、1週間10日ぐらい前にはほぼ目処をつけてたんですけど。
また通りですか？
ああ、いや、その辺じゃなくて、ネタ本引き。
ああ、あの、手本引きのネタ版の狩りとか、ある。
そう
なんか手本引きから説明していただいてもいいですか？
手本引きっていうのは日本国産の伝統的なギャンブルゲーム。チンチロリンよりも高尚、高尚とされてるっていうのかな、その筋の人で。
お坊さんがやってる感じですか？
違う。本当のヤクザ屋さんがやってるような賭場で。
手本引き。
なんかそのチンチロってまあ言ってもこう、茶碗にカラーンってやるわけじゃないですか。それよりもなんかカードをちゃんと使うんでしたっけ？木の板でしたっけ？
木の板もあるし、あのそれ推理ゲームなのね。
へ
ー。心理戦というか、親と子の、親が何を、6種類の札、のうちの、1,2,3,4,5,6 って書いてある札のうちの、今回は何を選ぶかを、子が、まあだからルーレットの、みたいな、
ルーレットの札版ですかね。
かね。ルーレットは36ぐらい数字があるけど、その6種類のうちの何を選ぶかを子が、今回は親は 3を選ぶかなみたいなのを、あの、貼るわけ。
それは、
で、1対子は20人ぐらいいてもいいわけ。なんか何人でもできるというか、親1人いて、そういう賭場でこう。
心理戦は何か他に？
心理戦は、その6種類のうち何を選ぶかなんだけど、その6種類の履歴が残るシステムになってて、どういう順番に親がそれまで選んだかっていう。ルーレットで言うと、ルーレットもあの、何が出たかが履歴がこう、カジノのこっちって表示してあると思うんだけど、で、それを見てかける側は、今赤って出てるからそろそろ黒が来るなとかそういうのを見る表示板があるんだけど、まあだからそういう。
それのなんかネタ版を、作ってらして、全部寿司ネタ。
あ、だからガリなんです、ね。
そう。大トロとかサーモンとか。なんかそれで数字だけだったらただのアブストラクトっていうわけじゃないけど、何もそのイメージ湧かないでしょ。だからまあ、ガチでお金かけてる時にはそんな無駄な情報いらないのかもしれないんだけど、ゲームする人がゲームでやるには、次はこの親は、この大将は、
まあ、グロー来るな、みたいな。
サーモンで、もう一回サーモンじゃねみたいな。サーモン、甘エビ、とくればそろそろガリかみたいな。
ガリかだけど、あいつはサーモン好きの大将だから、サーモンまた。
そう。だからそれがだから、一応テーマじゃないけど。
あれはちょっと、僕、その手本引きセット自体は、ルールがちょっと難しそうだったんで、手を出さなかったし、あんまり賭け事ゲームには手を出さないようにしてるんで、買おうとは思わなかったんですけど、ネタ本引き欲しいなって。てかこれ、我が家内ですごいウケるみたいな。
で、そのネタ本引きはほぼ作り終えたんですけど、その1週間以内で。で、最後の前日ゲーム会、秋葉原の、そこに参加する前に、新宿の行って、その出力センターってところで出力を最後にしたのが、10Days の田中間さんから、ネタ本引きの早くもオリジナルネタ本引きを作ってくれっていうのを密かに受けてて、受注を。
お
それが寿司編じゃなくて、すき焼きでやってくれっていう。牛肉、白菜、なんだっけ、
白滝。卵はあるんですかね。
豆腐とかですか。
そう、焼き豆腐。
ネギとか。
春菊とか。春菊ネギか。そういう6種類ネタで作ってくれっていう。
オファーが来てたわけですね。
そう、速攻作ってくれませんかみたいなって、ま、間に合えば。
すごい
だけすごい注文なんです
ね。それでだから、そうそうそうそう。
それで間に合っちゃうのもすごい。それを
だから一部だけ、その前日その出力したのを前日ゲーム会終わった後に翌日田中さんを驚かすためにいやできませんよって一旦言っときながら当日サプライズで渡すっていう、
すごい
純粋なるサプライズ、
純粋にすごいですね。
で知らなかったんだけど田中さんがその渡した午後夕方ぐらいかツイッターにその箱の画像を上げてたらしくて、自分も全然知らなくてこの間知ったんだけど、そうすき焼き編、
すき焼き
今後出すんですか。
だからもし出すとしても秋
、
うん、田中さんに最初言ったら僕すき焼き編は秋の方が季節柄、寿司はね今の時期でもいいけど、すき焼きは冬前の秋、ね、秋に出た方が季節柄いいかなってなって、
まあっていうかゲームマーケット秋は冬ですし、
そう
冬
ゲームマーケット秋とか言いながら11月じゃないですか、
11月半ばだから
もう冬だ、
冬か
ゲームマーケット春が6月だからね、
夏かだんだんね、
ゲームマーケット梅雨とかじゃないです
か、梅雨もうゲームマーケット前期と後期でいい、
でもあの日ね、でも中は暑くなかったですね、あの日超暑い日じゃありませんでした
っけ、超暑かった、中は空調効いてんじゃないの、
外が超暑かった、
もう死ぬな死人出るなと思ったけど、意外と
中は結構
良かった、中はそんなでもなかったから、
なんか、あとゲームマーケットはそろそろ2日開催になってほしい、
あ出たさっき言ってたことだ、
2日
土日
だ、どっちも選べる、
僕金マニアで金土日ファミリーデーっていう、
あそれもいいですね、
エッセン仕様、
エッセン仕様がそれもいいですね、
2021年ぐらいじゃないですか、
ね、2015年から、
すぐにでもって感じです、
来年春から
アークライトさん大変だ
西4ホールを4日抑える、
それぐらいの規模になるように私たちも
頑張りたい、
盛り上げて、
でもコミケだとそんな感じでしょ、今
3日開催
だ、3日でしょ、
いきなり4日だったらコミケ越えみたいな感じで、なんか楽しいですね、
いいじゃないですか、
いいじゃないですかね、まずは土台を作って、
だってなんか1日だとアンケートも取れないし、あとそのやっぱ出店者側の考えからしたらお客さんの来場者数が本当に読めないし、お客さんの来場客層っていうのが読めないから、いくつ作るかっていう予想とかがつかないけど、4日間あればそのマニアデーファミリーデーみたいな感じで分けて作って、4日通しで出る人はマニアデーの方にマニアックなものだけ置いといて、ファミリーデーは今までの名作だけを置くとか、俺はマニアデーにしか出店しないとか、俺はファミリーデーにしか出店しないみたいなのも選べるわけじゃないですか。
そうですね。
だから
まさしくなんかコミケっぽくな
ってきて、ね、そう。で全体を通して帰るときにお客様に
アンケートを
ちょっと取れたりすれば、で遊んでもらえる時間も長く取れるし。
遊んでもらえる時間か、
4日間あればその4日間だけの集計で十分その、ゲームのエッセン方式で
4日間
で最高に面白いゲームが決まるみたいな、春最高に面白かったゲームはこれだみたいな、出口調査しました
一気に4日ですか、4日、一気に4日
です。でもそれだともう年1回だね、
エッセンは年1回ですか、年1回2日でいいんじゃないですか、とりあえず
2日でも、
2日でも2日、私は耐えきれないと思うんですけど、
僕は2日やりたいです。
本当ですか、
まあ土日でね、
それかあれじゃないですか、春はマニア、秋はファミリーみたいな、
作ってる側がそんな
分けられない
じゃない、
みんな
マニア側に偏る
俺はマニア向けだとかいう人もそんな少ない気がする。とりあえず遊んでくださいみたいな。
とりあえずみんなマニア側でしょ、今作ってらっしゃる方は。
そっか、
そんなファミリー向けのゲームが同人で出てるの見たことないですけど。
そうなんですよ、だからそう
そうそう、ちびっこがいましたっけ、その時も書いてましたっけ、あのめっちゃ 4,5 歳の子供がうちに来て、うん、あのホグをこう積み上げるっていう新しい作ってくれて、
子供は ね自由な発想で遊んでくれますからね。
そうそう、あ全部冷たみたいなゲームが作れたりって、まあ、もっとファミリー、
うちのモンジロも大概そうなります。ひらがな読めない子は
この頃、ね、
積み上げたくなります、ね、
そのファミリーゲームを作ってもらうっていう訴求のためにも2日あれば、2日目はファミリーデーみたいな、土曜日はそのできれば出店者側がメインで、うん、出店者がこのなんていうんですか、あのゲームエキスポみたいな感じで、うん、メディア日、一般開放日みたいな。あ
メディア日ね、なんだっけ、なんかのラジオで原爆出てたんですか。
あ出てたみたいで、
安住さん、うん、聞いてないけど、
うん、安住さんは会場には行ってないけど、
なんかそういう面白
いの中継で生だったのかな、ラジオ自体が。
あどうなんですかね、なんかでも
安住さん生だよね多分ね、
安住さんの放送ですから生でしょう、
ね、うん、うん、生でレポーターがゲームマーケット会場からお送りしますみたいな。
なんか好きな人がいてくれたんですかね、
どうなんですかね、
うん、
僕からしたら鈴木銀一郎先生がなんか普通にゲームしてるのがすごい面白かったですけどね、
今回
ゲームマーケット会場で。
どんな人でした
っけ、鈴木銀一郎先生は、なんていうかアナログゲーム界
の金さん銀さん、
この白髪の方ですか。
アナログゲーム界でいうとこの、うん、あの長老みたいな、
うん、長老は前回のゲームマーケットにいらっしゃいましたよね。
まあいらっしゃいましたね、がなんかその自分とこの会社のやつを安売りしている手前でフリースペースかなんかで、うん、あの完全にシミュレーションゲームをガチで遊んでらして
、そういう光景
白熱してるみたいな、
自社のゲームはまあいいやみたいな、
なんか赤木前に出しつつみたいな赤木かがうけみたいな、ガチで遊んでらっしゃるわみたいな、
微笑ましいですね。
そんな感じでしたね。なんかゲームマーケット盛り上がってきてるから、もっと楽しくしたいな。出店者的にはすげえ楽しいんですけど、
うん、
来場者の人ももっと楽しい方がいいんじゃないかなって。
来場者数はどうなったんですか。
来場者数は上がったらしいですよね。
うん、6500、
前回は5000ぐらい、
5500
って5300だから、
会場の広さは今回は変わってはいない、
うん、
若干広くな
る 1.2-3 倍なのかな。
前はね、入ったら左でしたもんね。
そうですね。
エレベーターの。
西3だったかな。
うんうんうん。
それの奥、西4。
いやいや、大きいんだ。
前、ヴァンガードがやってたとこ。
ヴァンガードのと
こ。大ヴァンガ祭りみたいな。
大ヴァンガ祭りは
閉鎖されなかった。
年に1回なんですか？まだやってるんですか？
まだやってるんですかね。うんうんうん、まあ、その大ヴァンガが前やってたところで、今回はやって。
うん。あ、そうだね。
ですね。でちょっと広くて、
そうだそうだそうだ、
割に客足途絶えなかったんです、
うん、でもね、さすがに第1回目、
うん、
ビッグサイト1回目がその閉鎖だったでしょ。
閉鎖でしたね、
その時はね、
はい、
だから
春
臨海の最寄りの駅から降りて会場まで出店者でとことか歩いてたら、
はいはい、
こんなにみんな会場を向かってる人がいるんだってすごい驚いた。
いや、あの時は、
思ったら、だから閉鎖の方に来る人？
あの時は閉鎖が本当にすごくて、大ヴァンガ祭りもあってたし、コミ市もあってたし、ドルパもあってたんで、
うんうんうん、ドルパもあったんだ。
でもだからみんなゲームマーケット来る人たちと、風貌とか被ってるじゃない？
いやいやいやいや、
だからさ、
いやいや、ドルパの人は被ってない。
違う違う。 うか、とにかく最初そんな知らないから、いやこんなになんか人来てんだと思って
たら、と思ったら違ったって。
そう、他にもいっぱい並行してやってるんだと思って、で今年今回は、うん、人があんまりこう、その衝撃が全くなかったんですよ。
そうですね。
なんか一緒にこう向かってる人の数がすごい少なくて。
英才してるのが確かスーパーカーと、あとファミリー向けのハウス展示みたいなのしか併載されてない。
だからゲームマーケットだけに限ると、
うん、
だからその朝一でそのぐわーっと人がいるようなところまでは、だから自分はちょっと遅れて9時半ぐらいの会場入りになったから、だから本当に言うとゲームマーケット向かう人たちは9時前のその待機列のその9時前ぐらいの8時過ぎぐらいがもしかしたら一番人が
集まりますね。
一緒に
だいたいそれぐらいの時
何百人かが会場向かってる感じになるのか分かんない。
さんも9時ちょいぐらいでしたっけ。
9時ぴったりぐらいですね。
そっか、
会場入りが人多かった。一緒に会場向かう人たち
一緒に若干多かったですね。8時ぐらいの方がやっぱピークだったんでしょうけど、入ったらもう結構設営が終わってらっしゃるブースが多かったんで、
僕は9時20分から9時半ぐらいにかけて歩いて行ってるから、その間はそんな、
うん、
あれ人いないなっていう感じだった。
自分も全然9時10分ぐらいだったから、
もうだから行く人はもう並び終わって、
そうですね、
みんな行ってて、であとはもうみんな10時過ぎてのんびり来る感じ。
8時半ちょい手前ぐらいに国際展示場駅には着いたんですけど、うんうん、ご飯食べてたんですよ、
うんうん、
でご飯食べながら外を見てたら結構列行ってたんで、うんうん、まあやっぱりその8時前後ぐらい
混むんですね。
混むみたいですね、
うんうんうん、
待機列もそれぐらいからしか作っちゃいけないみたいな、
うんうん、
でもなんかそういうガチな人たちは最初何に並ぶんですかね。竜騎士07さん
とか、ね、まあそうだったんですかね。ハトクラ売り切れてたから
フリップフロップさんですかね。
フリップフロップさんですか。
あとは胴長猫族さんですか。
シンデレラさんも、
シンデレラさんの列も結構ありましたね。シンデレラが多すぎるでしたっけ。大気圏内ゲームズさん。
うん。
うん。てか、この愛のなんとかっていうブースがなんかすごい、そうそうたる面々の列があって、
うん、
ここ列整理すんのすげえめんどくさそうだなって、
うん。そうだよね。
愛は入って右奥なんだ。
で今回、金井さんのブースが、
うん。なんか出したの？
そんなに混んでなくて、
うん、
って思って行ってみたら、金井さんは新作を出してらっしゃらなくて、
あそうなんだ。
ゴッツなんとかは、
ゴッツギャンビットは金井さんのブースじゃなくて、ロール&ロールステーションさんかアークライトさんのどっちかで売られてて、
うん、
だから金井さんのブースにある新作はラブレターの製品版。
ああ確かに、
うん、新作っつってもね
まあずっと売られてる、
うんうん、そうか。
だから金井さんのとこは混んでる。
間に合わせでいつもはね、なんか新作がパイロット版で出るのが出なかったんだ、
うん、混んでなくて、金井さんの列をやや通過すると、
うん、
ものすごい人だなと思ったら竜騎士07さんとフリップフロップさんと、あとプロダクトアーツさんとカンコレの列が、
カンコレ？
真空管
じゃない方の、
真空管の方のですね。
あ、真空管の方の缶これね。
真空管の方の、漢字じゃない、漢字の列はどうだったんですかね。
漢字の列は、始まってしばらくぐらいじゃないですか。
ボドバラさんと、あと、何でしたっけ、あのあたりは何がくっついてたんでしたっけ、何分。
ヤオヨロズさん、
ヤオヨロズ
さん。E の30番だったな。
マニフェストディスニーさんは E の30です
か。 E の30。
お、E の32にモンジローさんは。
そうそうそう。
32にモンジローさん、33がボドバラさん、34がヤオヨロチさん。
うん。ほうほうほう。
この辺りもちょっと列できたんじゃないですか。
うん、朝一はなんか人たまったかってたかってるというか人がまとまっているなっていう感じはしばらくしてましたけど、
アイワズゲームさんとかもいらっしゃいますしね、
うん、ポーパルスがまた拡散されてました、
いらっしゃいますし、
ラクラク亭さんと、うん、
自分は体験宅の方に朝一からいたからそっちの売り場の方が
じゃあそんなによ
く見てないですよね。体験宅もあの売り場の方とに近い体験宅じゃなかったから遠い側の体験宅だったので、
まあボドバラさんの話はボドバラさんでされるでしょうから
全くてましたよ、全くですね、
もうまあいいです、はい、他の話はいいです、あどうぞ、
なんでいい、なんでいい、
どうぞ、和野さんの飲酒率が非常に高いことで有名なポッドキャストですけどね。
ちょっといつ今日はいつもより控えめなんで。
雑感としてはそんな感じでしたね。
雑感ですね。だいぶなんか、
ちょっと駆け足で雑感
言いましたけど。駆け足ですけど、なんかぼんやりと。
そういう感じで僕たちは出店にわらわらしてて、そんなにあれでした。うん、なんかゲームマーケット全体を通して
見えてないな、
ゲームマーケット全体を見てたわけではなかったですっていう報告、うん、
出店者になるとどうしてもそうなります、
なっちゃうんですかね、
うん、なっちゃい、
どうなんでしょう、なんかね、
まあ、全然僕はなっちゃってなかったんでちょっと人のこと言えないんですけど、
見えてないならちょっとそっち側がでも、かといって遊びきれてないですもんね。それこそ、あの、謎解きとかも絶対でやったら楽しかったじゃないですか。
まあまあ、やってみたいなと思いましたけど、やってなかったし、あと、欲しいなと思ってたゲームも、やっぱり、買えないですよね。その、最初に並ぶガチな方々が、もう、瞬殺ですから、最初の1時間で。
そうだった。
もう、回っていくとやっぱりその事前に人気だったゲームっていうのは売り切れてるんですよ。
なんだ、まあね、それは即売会とか個人がやって
るから、まあまあしょうがないことなんですけど、
いつも思いつつ、その後に再販とかね、
再販がね
しやすい雰囲気とかね、
まあ再販、秋再販、秋再販、
秋再販、うん、
そう、あの、あ、あのですね、
何ですか、
僕高円寺に住んでるじゃないですか、
はい、
なんで、うん、高円寺を題材にしたゲームが出たんですよ。
へえ。
高円寺っていうか中央線×ゾンビっていうゲームが出て、
へ
え。でそれに高円寺っていう駅名もちゃんと出てくるんですよ、
うん、
っていうゲームが欲しいなと思って行ったら、
うん、
なくてですね、
うん、なんでですか、
売り切れてたんです、
海賊ですか、
売り切れてた、
売り切れてた、最初の1時間で売り切れてたんです。
中央線、中央線、中央線住んでる人たちが、
中央線マニアが、
こう中野青みたいな人たちが、
吉祥寺みたいな感じで多分買われたと思うんですけど、
そっか、
売り切れててですね、それは残念なんで再販してほしいなって。
ただの希望。
しかもそれが安藤王さんの分裂した方なんです。
あ、そうなんだ。王さんの方なんですか。
そうなの、王さんの方。
え、タイトルは何？
ちょっと待ってくださいね。安藤さんが愛の22じゃないですか。
はい。
で、そっちじゃない方の、この、綾野の小規模な生活っていう G27。
早いね。
あ、ほんとだ、ある。ゾンビ。
ゾンビかけ中央線っていう。
あ、ほんとだ。
G25。あ、この方。
で、この、綾野のっていうのは、前回安藤王さんで5部配布されてたんですけど、あ、前々回ですね。
5部、ほう。
まあ、それは、もう今回も結構な数吸ってらして置いてあったんですけど、
うん
うん、僕はもうゾンビかけ中央線目当てで行ったんで、うん、ちょっとその綾野のやつは買わなかったんですけど。
うん、これ綾野さんって女性？
女性の方が。
へ、え、ぇ、
ー、まあ、出店者本人の名前。へ、
え、ぇ、ー、なんとか綾野なんだね。
多分そうだと思うんですけど。
なんです、
うーん、これそのままゲームのタイトルなんだ、ゾンビ×中央線、
多分そうだと思うんですけど、
変えず、
うん、
再販って言ってきたんですか。
言ってこなかったです。
なんでですか。
めっちゃ混んでたんで。
混んでたんですよ。それはしょうがない。
人気なんだなって思って。
人気ですよ。
いいな。
私も前札買えませんでしたしね。
人気なサークルになってみたいな。
人気なサークルになってみたいな。っ
ていうか、ちゃんとゲーム出さないと人気のサークルにもなれないな。
うちで完売したのは煩悩二郎だけですよ。いや、他にもまあ、ほんと勝負数しか持っていかなかったの。でいくつかはなくなりましたけど。
椿さんはたくさん商品を出されてるから。
椿さんのブースは商品が多すぎるんです
よ。そうね、欲張りすぎ
る。あれはもう、もはや企業ブースで出せる。
確かに。
次からは。
商品、アイテム数で言うとね。
アイテム数で言えば。
でも今回、文字のシリーズはかなり絞ったんですよ。
そう
結構、前回は結構マニアックなところに2個ずつぐらいでも数持ってったんだけど、今回絞った方がいいなと思って。
逆に企業ブースにしてもフルラインナップで置いとくとかっていうのもそれはそれで無理なの。
ああ、そうね。自分でも一堂に合わせたことないもん。今40何種類あるから。
回転した直後は、すべてのモンジロシリーズを取り揃えてる。
ちょっと待ってください。
あまり俺、
間に挟ませてもらっていいですか。モンジロシリーズが、
どれくらいあるのか分か
ってる。和野さんが思ってるより、はるかに重いんですよ。
そうです
ね。まだに増え続けるか。
俺も大体多いなと思ってるけど、それを予想
以上に。予想以上に多いし。
知った上でですよ。
あと、一回しか作ったことないのとかありますよね。
あるある。
でもですよ。なんかゲームマーケットの一番最初に駆け込めば、フルラインナップが見れるっていうもうイベント的要素。
それ
を、
見たい。
見たい。けど、今、椿さんの負担がすごい増えている。
一個作るのにどれぐらいかかるんですか？
時間。時間は言えないな。
でも印刷、でもどうなんですかね。
でも印刷したのも、
一番かかるのは、
貼らないといけない。
一番かかるのは編集作業ですよ。最初、
文字を。
144種類の文字を、どう24個のサイコロのに配置するかっていう、そっちの作業が一番。
でもデータはとりあえずもちろん取ってらっしゃるんですよね。
だから一旦、それが出来上がれば、あとはもう本当の制作っていうか、
まあ、切ったり貼ったりするのはそう時間はかからないで、でもそれを言っても僕たちからしたらかかりますよね。
かかる、まあだからだんだん早くはなってると思うけど、
ただ単にフルラインナップを見てみたいっていうただの願望でしかない。
見てみたいって。ちょっと思ったんですけど、今企業ブースにちょっと触れたじゃないですか。企業ブースって A で、この、なんていうんですか、コミケで言えば壁沿いに、壁サークルみたいな感じであるじゃないですか。これちょっと割り食ってるなって思ったんですよ。
今回。
どういう意味ですか？
っていうのも、A の44、43のバネストさんは、
A の44、はい。
どっちかだったバネストさんは、リアル謎解き包囲網に合ってたりして、ちょっと商売的にも不都合もあったりとかしたわけじゃないですか。で、42から26までの端っこですか、右端のブースとかは、やや暗いんです。
あ、場所が？
場所が。
え？天井の明かりとか？
ちょっと奥まってるんで、壁奥なんで。で、その手前に体験卓があるんで、
そっちの方が明るいってこと？
体験卓の方が明るくて、体験卓の前に体験卓があるんですよ。体験卓の前に、一般ブースの体験卓があるんで、体験卓、お店みたいな感じなんで、ちょっとお店の、どこにあるのか分かんないし、ゴミゴミしててお店までたどり着けない。なんかたどり着こうと思うと、バザールオークションブースのとことかから、42から本当に、まっすぐお店の前を歩かないと、その体験卓を完全に無視して、途中の隙間から入って、体験卓をくぐり抜けて見るみたいなのが難しい感じだったんですよ。それは逆も言えることなんですけど、 A の1から23までも言えることなんですけど、ちょっと体験卓が前にあるのが実は邪魔。
うん、
体験卓後ろの方がいい。
うん、
体験卓後ろで店前の方が。
はあ、そういうことか。面白い。おいでよ、うちの体験卓に的なことになるわけですね。奥にあるからやってけよみたいな。
こう買う人は前で買う列ができて、やる人はそのまま後ろに回ればいい。で在庫もその体験卓側に若干はみ出せるわけですから。
面白い。
で体験卓の真後ろにもう一個在庫置き場ができるって考えれば、そっちの方が全然いいはずなんですよね。なんかすげえ暗いし、人の行き来も悪いし、
それこそなんていうか A の33の入り口の奥には A の33の体験卓があるっていうのも逆に分かりやすいというか、ね、むしろ入り口の A の33の入り口で規制すれば、
そしたら A の33の最初の待機列とかは体験コーナーの方側に伸ばしてもらえれば、隣のブースにも影響が出ないわけですから。
新たな着眼点ですね。
なんかその最初の待機列をさばくっていうスタッフもいない状態なわけじゃないですか、ゲームマーケットって。だからもう少し工夫がないと、体験卓邪魔だし、
そっか、
その並んでらっしゃるお客さんがいっぱいいるところは隣のブースは全然買い物できないしみたいな、現象は改善した方がいいなって。という壁配置にしてほしいですよね、コミケと一緒で。金井さんとかは、金井さんは壁配置にしてくれないと、壁沿いにこう外側に客層を逃がさないといけないぐらいお客さん並ぶんで、急に100人とか並ぶじゃないですか。が、その隣のブースまではみ出して100人とか並ばれると、あの温厚な金井さんが、そこ並ばないでくださいって声荒げてたりするとちょっとびっくりしますからね。
ギャップがね、
え？
ギャップが怖い。
それは今回じゃないでしょ？
前回です。
前回。
今回すごい笑顔でらっしゃる。
今回はニコニコです。
あ、金井さんだって
思って。あ、金井さんだ。いつもの金井さんだって。
そっか。まあね、そういうのも、もっと使いやすくなった方がもちろんいいですからね。
とか思いましたね。
うん、
デザインフェスタ方式でもいいかなって。こう壁で仕切る。
パーティションで？
パーティションで。全部パーティション仕切りで。机必要な人は机持ってきたり、机貸し出しに別料金つけたりとか。
はあ、そういうことか。地面に置いちゃう人も OK ってことですね。
全然ありで。その方がこうアクションゲーム系だったらやりやすいでしょうし、パーティションに掲示しやすいから、今みたいに机にいろんなものを展示したりする必要がないんで、それこそ上りも立てれるし、参考物点は壁につければいいわけだし、
もっとバザールな感じが出てくるわけですね。
なんかちょっとやっぱゲームマーケットのこのぼんやりとした運営、
物申しちゃうんですね。
に物申したい勢いに任せて。まあ、そんな感じで、
そんな感じで
今後はね、ゲームを作ったり、ゲーム以外のこともやったり、ゲームマーケットに文句つけたり、
なんかね、今までで一番グダグダと、いい意味でね、いい意味で楽しくグダグダして
っていう回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。